皆さんこんにちは、ヨナタンです。今回はミスターステップアップの卒業生で現在神戸大学医学部に通っている、幸四郎くんをお呼びして、直前期にどのような勉強をしていたのか、ズバリね、直前期の合格の秘訣何なのかということですね、インタビューしていきたいと思います。それではよろしくお願いします。
お願いします。
はい、幸四郎くんといえば、神戸大学医学部、今何年生、今1回生、
はい、
ピチピチの1回生ということですけれども直前期だよね、その試験本番、特に年明けとか協定前、あるいは二次試験の前に、どういうふうな勉強をしていたのか。でよく最近聞かれるのは、やっぱりこう過去問とバイブル本、普段使ってる参考書とのバランスとか、過去問解いた後にどのように復習したらいいのかとか、あるいはその勉強を今までしてきた中で、入試問題を解いていく、初見の問題、入試本番解いていくときにどのようにこう、なんていうか、実力をこうちゃんと結実させていくというか、でも最後総仕上げじゃん、それ勉強の総仕上げみたいなのってどういうふうにしてたかっていうのを、いろんなね、受験生の卒業生のね、インタビューをしていこうと思ってるんだけど、幸四郎がこの時期になんかすごい意識してたこととか、あるいは今までやってなかったけどこの時期にやって、すごい良かったなみたいなこととか、なんかそういうのがあると受験生の参考になるかなと思うので、教えてもらいたいなと思ってるんですが、どうですか？
なんか過去問解いた時に、どうしても間違える問題出てくるじゃないですか、で間違えた時に今までやってきたことでできなかったのかっていうのは、とにかく考えてた
というか、なるほどね、初見の問題が出た、例えば間違えた、よくある解釈って、あ、この問題知らんかったから解けなかったんだ、このパターンはもう暗記するしかないっていう風になりがちだと思うけど、今までどっかしらで参考書問題集、過去問で勉強した知識とか考え方を使えなかったのか、本当に
そう
全部出し尽くしたんか俺はみたいなっていう、こうフィードバックはスルーしてたってこと、
そうですね、今までやってきたことの中から絶対出てると思ってたし、実際そうやったなっていうのもあって、間違えるたびに戻って、
それはなんか実際問題解っておいた、これは数学のあの教材のあの辺だったっけな、って思い出して実際探すの、
探すと、まず例えば回答を見て、回答を理解できたけど、回答を理解できた時にはこの考え方って、バイブル本のあったな、似たような感じ、でなんでその本番でき、過去問解いた時にできんかったって言ったら、バイブル本の理解、とか言語化がちゃんとできてなかった部分、曖昧なとこ解けるけどちゃんと自分の血肉にできてなかったとこだ、ね、そこをあぶり出して改めて言語化できたら、過去問も
なるほど、
その言語化ちゃんと入ってたらできたなみたいな。
例えばその幸四郎の場合、数学の教材って、長岡先生の総合的研究っていう教材、すごく分厚くて重厚な、問題集やってたじゃん。実際に過去問やってたら、総合的研究のこの長岡先生の解説ってこういう意味だったんかとか、そういうのもあるの。
そうですね、だから過去問やって深まるみたいな。
なるほど、
ね、新しくその
やっぱり今までは一応復習もして、セルフレクチャー解説もできるし、分かってると思ってたけど、
思っててもっていう
過去問やって改めて見ると、意外に分かってなかったなとか、あるいはより深まったなみたいな、なるほどね。
過去問によってやっぱ別の角度からスポットライトが当たるというか、
確かに
問題のテーマに対して、
はい、
より深まって、バイブル本も抽象度上がってより見れて、その循環、また過去問を見た時に、この見方してれば必然的に解けたなっていうのが、
そのプロセスって、まず今幸四郎が言ってる場合だと、問題解く、解説見る、これ書いてたらって言ってる戻る、その時に、例えば過去問にその何かを書き込んだりとか、あるいはバイブル本に戻った時に、これなんかどこどこ台で出たなとか、そういうなんか記憶のフックになるよう なんかそういうのとかはなんかやったりすることあるの？
そう、バイブル本には書き込んでました、何々だから、
どんな風に
神戸大何年みたいな
に、出た、
そう出たとか、意識してたのはやっぱそれ見た時にちゃんと問題も思い出せるかな、
思い出せる、
バイブル本見た時に、
それは思い出す時はもう普通に なんか人によってはさ問題切り張りしてピッてやったりするけど、講師の場合はそれここまではやらない。
そう、苦手なんです、
苦手だよね。そうだよね、
切り張りができない。
そうだね、そうだね。まあ、ここは人によってね、これ聞いてる皆さんも、まあ、いろんなやり方やってくれたらよくて、うん、あの別のねあのとこでも喋ってる永井くんとのね、うん、あの音声も撮ってるんだけど、永井くんとか割と物音反応うまいから、うまく過去も大学別ごとにノートとか作ってるけど、まあ今週の場合はまあその辺はそこまで得意じゃない。まあそれはそれでいいと思うんですよ、うんうん、自分の合ったスタイルでねやって、自分なりに要はねちゃんとつなげてね解けるようになればいいわけだから、うんうんうん、僕も割とノートまとめ苦手なタイプだから、苦手というかね、やってもどうせ多分活用しないしやったらやってて凝り性になっちゃうから、うんうんうん、やったら時間かかって効率悪いから、うん、もう全部俺ももうその場で覚えてちょっとメモって思い出すみたいな風にね僕もしてましたけどね、うんうん、なるほどね。他なんか過去問やってたりとか、あるいはこの直前期の勉強で、うん、なんか意識してたこととか、この直前期にある意味ちょっと改めてやり直したこととか、うん、あれちょっと新たにやったことというか、今までやってなかったし教わっててやってなかったけどちゃんとやろうとか、なんかそういう直前期だからこそ大事だなって思うことってあるじゃないですか、うん、
はい、
それってなんかどういうところとかありますか。
そうですね、なんかできなかったことをできるようにするのももちろん大事なんですけど、うんうんうん、できてたことがほんまにちゃんとできるのか、
ああなるほどね、
とかも大事かな。
大事だね、はい、よくあるのはやっぱ直前期って問題演習ばっかやってて、はいはい、今まで参考書復習してたのがやっぱどうしてもね、まあ共通テストも6教科8科目あってもう多いとってなって、まあ、いわゆるバイブル本っていうのを、まあ、手放してしまうっていう受験生はやっぱ多いと思うんですけど、うんうん、そこはどういうふうな、ちなみに配分で、うんうん、バイブル本の復習とか演習のバランスって、うんうん、取ってたの。
そうですね、まあ固定と変動、まず午前中に結構そのバイブル本の復習、うんう
ん、固定のトゥードゥって言ってね、まあ、単語何分、うん、それが 1A 何分、2B セルレク何分っていうふうにやってたのを午前中になるべく詰め込むみたいな。
で午後に演習、うんうん、で例えばけどそんな時間いっぱい取れない時もあるじゃないですか、午前中意外にできんかったなっていう時とかは、例えば科学の10問の復習ができんかった時とかは、うんうん、演習で科学やった時に一緒にちょっと見直しとく。
あーなるほど、
ね、復習も込みで、
込みで、
そう、そのセットで、あこの問題もあこんな感じだったなっていうのを
ちょっと復習して、
ちょっと復習しておいて、
あそれも確かに復習に入る、
ね、うん、補っとくっていうのは
バランス、それいいね。
そう、
むしろその方がまあある意味いいかもしれないね、うん、なんか問題やって例えば間違えたものを問題意識持ったまま、うん、バイブル語に戻って復習した方がより、あこれ分かってなかったなとか、うんうん、あ甘かったなみたいな、
そう
分かった上で復習できるけど、ややもするとねルーティン的な復習ばかりに終始すると、うんうん、あ今15分10問復習すりゃいいんでしょみたいな、でただ見るだけみたいな、
うんうん、
ってなっちゃう場合もあるじゃないですか、
うんうんうん、
それよりは確かに過去問とセットで復習する、うんうん、っていうのはいいかもね、
はい、
だから俺とかもその教科によっては過去問で間違えたその小ごとというか、ちょっとひとまとまり、問題だけじゃなくてそのまとまりごともう一回やるとか、
うんうんうん、
結構やってます、
ね、そう、
うん、だからその一問が苦手ってことは結構ね、その周辺はそもそもその単元ちょっと苦手意識持っててちょっと放置してるっていうこともありえるからね、うんうん、そうしてたら確かに勝手にバイブルの復習もできそうな気がするね、
うんうん、例えば科学とかよく教科書に戻ってたんですけど、
うん、
一応教科書の定義確認するついでにちょっと周辺見落としないかなみたいな、パラパラ
って見て、あそれいいね、とても、
うん、
理科とかは最後は教科書によく戻れって塾でも言ってるけどね、うんうん、その周辺のやつもまとめて読んどくとか、うんうん、
ちょっと図とかバーって見といて、
確かに確かに、
あここ抜けてたなってとこもあるんでちょっと読んどいて、うんうん、
そうしてたら確かに自然と埋まるよね、
うん、
そうか、間違えた問題のところをバイブル本にやってたら自然とバイブル本の苦手なとこだけちゃんと復習されるようなシステムになるから、うんうん、まあそういうやり方もすごくいいかもしれないですね、うん、まあ、いずれにせよね、やっぱ0、100に、ね、なって演習100で復習全くやってませんっていうのは本当良くないし、うんうん、言ってた通りそう、できる問題もほっといたらやっぱできなくなってしまうから、まるで ね、まあ、ね野球選手とかでもね、日々の日常の練習ってめっちゃ目新しいことをしてるわけではなくてな、うんうん、柔軟してキャッチボールしてシートノックして 割とルーティンメニューをしっかりこなした上で、まあ、紅白戦とか試合形式で練習とかやっぱやるもんだから、まあ、受験勉強もね、やっぱ毎日のそういうしっかりウォーミングアップ的な固定のトゥードゥーと塾では呼んでるけど、そういう勉強もしっかりこなしつつ、演習していくというふうにしてもらいたいってことですよね。他にもなんかその過去問演習していく中で、まあ、フィードバックもするでしょ、さっきそのあこれ全部自分が今までやってきたの解けるなっていうやっぱ気づきとか、やっぱそこにもう仕上げていきたいじゃん、統合していきたいわけだけど、他にもなんかこう得点を上げるためにやってた工夫、例えば、ケアレスミスとか、まあ、結構こうしろもケアレスミスっていうか、ちょいなんかちょいちょいこうこぼれ落とすみたいな、っていうこともあったと思うんだけど、そういうのってどういうふうに防いだり。
そうですね、まあどの科目にも共通して言えるのは、多分問題文ちゃんと読むっていう、
ああもう
当たり前のことなんですけど、
いやそれは本当の直前も俺思ってたな、問題文ちゃんと読むだけで、いや1割ぐらい上がるんじゃないかぐらいな、
本当にそう問題文ちゃんと読んで聞かれてることに答えるっていう、その当たり前のことなんですけど、
そうね、
結局そこができてなくて詰まってることも多いんじゃないかな、
あそれまでは結構読ま、ちゃんと条件とか読まずに、ちょっと早とちりしちゃったりとか、
そう
回答を書いてるけどそもそも問いに適切に答えれてないとか、そういうのもあったのかな、
なんか解くというか、なんか数学とかってなんか計算ゴリゴリするっていうもんやっていうイメージがあったんですけど、あんまり伸び悩んでた時って結構問題文ちゃんと理解できてなかったなっていう、
なるほど、
そもそも理科とかもそもそも設定理解できてなかったから、解けてなかった問題って振り返ってみると多かったなっていう、
それってなんかどういう勉強とか意識でなんか上がった実感とか
あるの？僕なんかよく話してる話なんですよ、国語の要約とか、
あ要約ね、確かにね、要約を結構徹底しやってたもんね、
でなんか問題文読むの大切やなみたいな、
そうだね、
当たり前
の、確かに確かに要約ってね、書いてる筆者の意図とか言いたいことを正確につかまないと要約ってできないから、あれはすごく良かったよね、確かにね、
なんかその練習して実際問題文ちゃんと読むことを理系の科目でも意識したときに、あれなんか意外に今まで全然できんかったって思った問題がちゃんと読んだらいけるやんみたいな、ちゃんと用語とか理解とか用語の理解とか定義とかちゃんと入った状態とか、問題文の理解を重視したら意外に解けるなっていう、シンプルに解けるなっていうのもう実感伴ってきてからはもうちゃんと読もうっていう、
あ大事ね、なるほどね、いやそれは直前期だからこそできるし、別に今から新しいことせんでも上がるわけだからね、
本当に
めっちゃいっぱい知識詰め込むとか新しい解放パターンを覚えること以上に、ちゃんと読む、ちゃんと答えるっていうことをするだけで、まあみんなの、ね、今の実力でも点数を上げることっていうのはできるっていうのはむちゃくちゃ大事ですね、直前期においてはね、なるほどね、ぜひですね皆さんも問題をちゃんと丁寧に読んで、意図を確認して、まあ、特にやっぱ緊張したり焦ったりするときほどやっぱ読み飛ばしがちだから、むしろ丁寧に読むっていうふうにやるとね、僕もだから問題文と選択肢はちゃんと丁寧に読むとか、なんか国語とかでも前書きむちゃ丁寧に読むとか、条件設定だよねっていうところはしっかり落ち着いて丁寧に読んで、でゆっくり、まあ、丁寧に本文読む、案外その方が急がば回れでな、結局早く解けるみたいな、
そうです
っていうことも多いですからね、そのあたりはですねぜひ皆さんも意識してやってもらえたらいいんじゃないかなと思います、
はい、
ということで、貴重なお話ありがとうございます。今回はね、幸四郎君に、ね、来てもらって直前期の勉強で、ね、本当にこう今すぐでも点数やっぱ上がるような、まあ、勉強法や心構えね、お話をねしてもらいました。ぜひ受験生の皆さんを参考にして勉強頑張ってほしいなと思います。それでは今回の音声はこれで以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。